社会人応援会社
セリング
新社会人ファイト。
皆さんこんにちは。私は今成田国際空港にやってきています。空港ってワクワクしませんか？大きなスーツケースを持っていらっしゃる方や、カートにたくさん荷物を載せていらっしゃる日本人、また海外の方、様々いらっしゃいます。出発のご案内の掲示板を見ますとね、様々な都市名が書いてあり、どこに行こうかなとワクワクしてくるところです。皆さんどこから来てどこに行かれるのでしょうか？また空を見上げると、飛行機がピューンと青い空に向かって飛び上がっているところです。次元を上げて私もあのように飛び上がりたいなと、神様を共にしてくださいと叫びたい気持ちです。さあ、今日は海外特集。今日も皆さんという船に帆が大きく上げられ、大きく飛び立つ皆さんになることを祈り、社会人応援会社セーリング、スタートです。
社会人応援会社セーリング、
せーの、
セーリング、リン
ランチタイム、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いや、今月はボリーグありましたね。
ありましたね。
2人とも何してました？
僕は実家に帰省してましたね。
お、実家ってどこでしたっけ？
実家九州の大分県ですね。田舎です。
大分、
はい、ど田舎です。
大分ってなんか有名なものはあります？
別府温泉ですね。温泉と、
あー、別府ね、
はい、あとカボスです。カボスって言
ったの？カボス
それだけです。
オリバさんは？
僕淡路島行ってました。
あ、淡路島、
はい、
波の音が録音されてましたもんね、先々週の収録で。
いやー、すごいね、本当に癒されました。
何したんですか、淡路島？
淡路島で、まあ、スポーツしたり、
うん、
スポーツしたり、あとはご飯食べた
スポーツ2回続きましたね
スポーツばっかりでした
いいな
ー、行ったことないっすわ、淡路島。
よかったですよ。ラモアどこ行ってた？
ラモアですね、インドネシア行ってきました。
おお、
海外。
まあ、前回の社長の一言でもね、話させていただいたんですけども、
ね、
初めてテリマカシ。
テリマカシってあれどういう意味なんですか？
ありがとうって意味なんですけど。
ありがとうなんです
。でね、インドネシア語学んでみるとね、結構可愛いんですよねテリマカシありがとうございますで、どういたしましてもあるんですけども、もちろんそれが何て言うかというと、さまさまって言うんですよ
さまさま、
そう、さまさま、
へ
え、
さまさまみたいな、
そうそうそうそう、だよ、僕がテリマカシーって言うとさまさまみたいな感じで返してくるんですよ。
へ
え、それ楽しくて、とりあえずすごいテリマカシーを言うみたいなな
んかお土産話ちょうだいよ。
土産話ですか？そうですね、ちょっと自分でも焦ったのがですね、仕入れ先さんがですね、クリスチャンだったんですね。はい、しかも名前がクリスチャンさんっていう人で
名前がクリスチャン。
で、そうですね、僕が、まあ、信仰を持ってることをもう言うしかない状況になりまして、はい、言って、
うん、
でそしたら、じゃあお前ちょっとお祈りしてくれと、ご飯の前にお祈りしてくれと言われて、
うん、
でもうなんか20人ぐらいを前にて英語でお祈りしましたね。
すごい、すげえ。
そうなんですよ、焦りましたよ本当に。
いや、
オリバさんは海外行ったことあります？
僕インドに行ったことあります。
え、飯屋違い、インドですか？
飯屋違いですね。
飯屋違い兄弟
まあ学生時代だったんですけども、
はい、
自分探しの旅に行きました。
大学生来ますよね、自分探しに来ますよね。
自分と出会いました。
あら、
あ、出会えたんですか？
出会っちゃいました。
どのように、どのように。
実は気づいたことがあって、
はい、
それはこうインドに行ったから自分は変わるんじゃないっていうことです。なんかどっか漠然とインドに行ったら自分っぽい経験をして帰ってこれるだろうなと思って、そしたらすごい自分変わって帰るかなと思ったんですけど、
はい、
うん、
はなはだしい間違いでした。結局インドに行ってからも日本に帰ってきてからは結局自分は自分のままで、
はい、
自分がもともと持ってる考え方であったりとか性格であったり習慣であったり体質とか変わってないですよね。
あ、
そういう意味では本当に自分っていう存在はどこ見ても自分のままなんだなと思って、環境が自分を変えて本当に自分の中身を作らないとかなとすごく感じるようになりました。
すごいです
ね。だからそういう意味で、
はい、
海外に行ったりとか何か大きな経験をあったりする、そういうことがすごい大事というよりも本当に自分を作ってくれるのな人生の師匠と本当に自分が尊敬できるような人と出会うことが一番大事なんだなと思って、インドに行った経験を通して思いました。
おーおー、
すごいですね。学生時代にそれを感じるっていうのはすごいですね。
まあね、学生っていうとなんかとりあえず海外行って自分探そうみたいな人結構いますね。
いますよね、
うん、
まさにそれでした。
とね、日本から出るとまた見える世界が違って悟り深いですね。
そうや ね、
まあただ本当にね、日本でもう、まあ、自分の周りでも自分の位置で悟ることもたくさんあると思います。ゴールデンウィークね、終わってちょっと5月病院になってるかもしれませんが、機会を与えてくださったことに感謝してね、
はい、
午後からも皆さん頑張っていきましょう。
いきましょう。
では皆さん、また会いましょう。
はい、
バイバイ。
バイバイ。
収めていく。荒れ狂う世の裏 社会人応援会社セイリン。
今日のセイリングは海外特集です。ゴールデンウィークに海外に行った方や出張でよく海外に行く社会人の皆さんにインタビューしてきました。
国際線 CA キャビンアテンダントのタマちゃんにインタビューします。タマちゃんは先週はサンフランシスコに行き、今週はハワイにフライトだそうですが、サンフランシスコはフライトは何時間でしょうか？
行きは9時間、帰りは11時間です。
行きと帰りで違うんですね。サンフランシスコはどうですか？滞在中はどのように CA さんたちは過ごすんでしょうか？
今回はみんなでステーキを食べに行きました。
いくらぐらいのステーキ食べるんでしょうか？
39ドルです。
CA さんたち体力勝負ですからね。いいステーキを食べて力をつけてほしいと思います。ちなみにフライト中に一番こう神様に祈る瞬間とかはありますか？いつでしょうか？
離着陸時に特に祈ります。
それはどうしてですか？
一番離着陸時に事故が多いと言われるからです。
なるほど、飛行機事故が最近多いですからね。 CA さんたちの祈りは重要ですね。ありがとうございました。
続いては会社員の富山さんにインタビューします。富山さんは海外出張には結構行かれると聞いたんですけれども、どの地域に行かれることが多いでしょうか？
アメリカが多いですね。カリフォルニア、西海岸のカリフォルニアの方が多いです。
どのくらいの頻度で行かれているでしょうか？
年に数回ですね。
結構海外出張はもうここ最近っていうことではなくて、ずっと長く続いてらっしゃいますか？
そうですね、私働き始めて数年経った時に、まあ、アメリカに留学するようになって、それ以降アメリカを行ったり来たりしています。
じゃあもう10年ぐらい行ったり来たりしてるっていうことですよね？
そうですね。
どういった業務を海外ではされてるのでしょうか？
今私はアメリカの日本社がある会社に勤めているので、まあ、基本的には本社との交渉だったり、また全世界のさまざまな地域の人たちが集まるときには、まあ、情報交換をしたりして、私のその部署がどのような形で、まあ、日本だけではなく全世界で仕事ができるのか、まあ、どういう業務をやっていくべきかということを議論したりします。
なるほど、すごく重要なところで働いていらっしゃるんだなと思うんですけれども、海外出張に行った際に一番こうよく祈っていることとか、仕事の面またそれ以外の面であれば教えていただきたいんですけれど。
仕事の面ということだけではないんですけれども、まずは移動したりするので安全をお祈りしますし、あとはその自分が行った地域に行った時には、まあ、海外出張でなくても国内でも同じなんですけれども、まあ、その地域の人たちが本当に幸せに、また安全に暮らせるようにお祈りしますし、またその地域の人たちが一層こう、まあ、本当に自分を幸せにしてくれるこう神様について知ることができるようにまたお祈りをしていきます。
ちょっと聞いてて感動してしまいました。海外はどのくらいの期間いつも行かれるんですか？
まあ、大体1週間から2週間ですね。
へえ、じゃあ現地でいつも美味しいものを食べたり、こう日本でできないこともいろいろこう楽しんだりするんでしょうか？
そうですね、まあ、向こうに行って何かこう自由な時間を過ごすというのもあるかもしれないんですけれども、まあ、僕にとって一番海外に行った時に得るものっていうのは、まあ、日本の中にいるとすごく視野が狭くなっちゃうんですけれども、海外にいる時に、まあ、逆に日本のことを外から見たり、あるいは他の国の人たちといろいろ話す中で日本の立ち位置を見るようになったり、いろいろそういうこう様々な考え方の違いを通してもっと、まあ、自分あるいは自分の国を知るようになるっていうのが大きいですね。
いやー、すごく深いお話が聞けて本当にありがとうございました。これからもお仕事頑張ってください。
社会人2年目のヨーヨーさんにインタビューします。最近行った海外はどこですか？
中国です。
中国のどちらに行かれたんですか？
中国の北京に行きました。
ご家族とですか？
はい、お母さんと行きました。
何年ぶりに北京行かれたんでしょうか？
だいたい1年半ぶりですかね。
北京の好きなところは何ですか？どこですか？
北京の好きなところは場所もそうなんですけど、人々がまあ自由なので何でもストレートに話せるところが好きです。
日本だとね、いろいろ気使っちゃうところが、物事をストレートに話ができたと、そう感じたということですね。じゃあ北京で神様に感謝したことありますか？
まあ、この国が存在していることに本当に感謝したし、これからもっとこの国が神様を知る国としてもっと大きくなったらいいなと思いました。
ありがとうございました。
セーリングアワード、
輝く社会人たちの成功エピソードを伺うこのコーナー、今回は大手の有名美容院で働いていらっしゃるマミさんです。後輩からの信頼も厚く、笑顔の素敵な美容師さん。昨年は社内のコンテストで賞も受賞し、お客様からの指名数でも社内第2位として表彰されました。さてマミさん、どのような賞を受賞したのでしょうか？
受賞したのは、髪型から衣装までトータルでコーディネートした上で評価されるギャラリー賞という賞です。一番印象深かったことは、その週の御言葉が2倍やりなさいという内容で、いつもより2倍準備をして2倍頑張ったことが結果となったんです。その時準備を2倍したんです。髪型を考える時は雑誌を見てかなり研究するのですが、洋服もメイクもたくさん研究しました。このモデルさんにはこれだって仕上げたい姿が明確になるまで頑張ります。そこに費やした時間を2倍かけました。美容師をやっていて一番嬉しいことは、ありがとうとお客様に言われることです。お客様はだいたいありがとうとは言ってくださるのですが、心からのありがとうなのかどうかわかるんです。本当の心からのありがとうを言っていただけるようにいつも励んでいます。私が仕事中お祈りすることは、接客業なので難しいお客様に関してはとても祈ります。自分よりも年上のお客様やきつい感じのお客様になると特に祈ります。祈るとやはり神様は聞いてくださると感じるんです。これからの夢はもっとたくさんの人を幸せにすることです。そのために備えることとして、いつも感謝すること、自分が本当に幸せでありたいと考えています。そういう人に自分をもっと作っていきたいと思います。笑顔を絶やさず、霊も肉も健康で神様から見て使われる人になりたいと思います。
マミさんのコメントをお聞きいただきました。緊張しながらでしたが、一つ一つ言葉を選んで話してくださいました。とにかく御言葉通りにやって受賞されていたんですね。ぜひ神様に使われる美容師さんになっていただきたい。一層のご活躍をお祈りします。
社会人応援会社セイリオ
社長の一言のコーナーです。今回はジャッキーがお伝えします。仕事をしていると頑張っているのにうまくいかないことや仕事が進まないって時ありませんか？こんな時は気持ちばかりがどうしようどうしようって焦ってしまうし、自分にはできない、やっぱり向いてなかったのかもと思っちゃってやめてしまおうかなって思ったりしませんか？ジャッキーは今仕事がそんな感じなので、本当に気持ちがよくわかります。そんな皆さん、今週社長の一言を聞いて共に頑張っていきましょう。今週の一言は、農夫が雨風を避けて農作をするようにやりなさい。どういうことかというと、熱心に農作をしていても雨が降ったり台風が来ることは避けられませんよね。その時農夫は仕事ができませんが、途中で農作をやめたりもしません。家に帰って天気が良くなることを待ちます。しかしずっと雨が降るのではなく、ずっと風が吹くのではないです。雨風が吹く日、日照りの日より天気がいい日がもっと多くあるので、その時に ズオフはやるべきことを全て行います。そうしてこそ収穫の時を迎え、穀物や実を取って食べて喜ぶようになるということです。これと同じく仕事でうまくいかない時、それはずっと続くものではないから諦めず、途中でやめたのではなく、準備をしてできる時にもっと熱心にできることを全部やったら必ず実となるものを得られるということです。難しい時に無理やり行うのではなくて、いい時を待って準備をして、その時に全てやる。早速仕事で実践できそうですね。ではこれからの時間も頑張っていきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
感謝の目を開かせて、感謝の声くださった主、私の霊魂創造なさった聖賛美に感謝の賛美捧ぐ。あったかい太陽の光、新鮮な空気になられて、恵みの雨で精霊のぬくもりで霊魂育てた聖賛美に感謝の賛美を、愛の賛美を、神父の霊魂に変化して栄光を、私を育て刈り取られた感謝の恵みが満ちる。
感謝し感謝するパン君のエホバに感謝し、感謝する霊魂の母に感謝し、感謝する愛の御子に感謝し、感謝する我が主に感謝し、感謝する万軍のエホバに感謝し、感謝する霊魂の母に感謝し、感謝する愛の御子に感謝し、感謝する我が主に
感謝の目を開かせて、感謝の声くださった主、私の霊魂創造なさった聖賛美に感謝の賛美捧ぐ。あったかい太陽の光、新鮮な空気になられて、恵みの雨で精霊のぬくもりで霊魂育てた聖賛美に感謝の賛美を、愛の賛美を、神父の霊魂に変化して栄光を、私を育て刈り取られた感謝の恵みが満ちる。
感謝し感謝する万軍のエホバに感謝し、感謝する霊魂の母に感謝し、感謝する愛の御子に感謝し、感謝する我が主に
主から新たな命もらい、神父の聖生きる私の霊魂、主だけ愛し天国の聖見るようにした主に感謝の賛美を、愛の賛美を、神父の霊魂に変化していこう、私を育て
私を育て刈り
会社セーリング。
海外特集のテーマでお送りした今日のセーリングでしたが、いかがだったでしょうか。入社2年目ラモ君もインドネシアに出張行ってたんですね。かなりハードそうでしたね。お疲れ様でした。さて、海外の思い出はというと、皆さんどういうことがあるでしょうか。仕事であろうが観光であろうが、現地の人たちやそこで出会った人たちによくしてもらったことは忘れられない思い出になりますよね。私はですね、数年前一人で行った韓国でお財布ごとなくしたことがあったんですよ。夜に飛行機で韓国に到着して、しかもそのすぐの空港で2時間探しても本当になくって、もうどうしようと泣きそうだったんですが、というか泣いてたんですね。お金もカードもなくなって次の移動がまずできない、しかも夜だしっていうことで、で本当にどうしようかなと、もう祈るしかないと神様に頼る状況だったんですけれども、でそれでベンチに座っていたらですね、不憫に思った韓国のキンポ空港で働いていた方がなんと私に現金貸してくださったんですね。あげてもいいからって言って、いくら借りたかはちょっともう覚えてないんですけれども、インフォメーションカウンターの、 その韓国人のお姉さんがですね、日本人の私にですよ、これ使ってと言って、日本でもなかなか見ず知らずの人にお金渡すことってできないですよね。私も渡したことないんですけれど、それなのになんか、ね、そこで本当によくしてもらって本当に感謝して、あ、韓国本当にすごいいい国だなと感激しました。お金はですね、最終的に友達と合流できて、その子から借りて、最終日にまたキンポ空港から日本に帰国する際にお姉さんに返却できたんですね。そのお姉さんもちょうどいて、いなかったら手紙を書いて渡そうと考えていたんですが、直接渡すことができました。いや本当に何回考えてもすごいことだったなと思ったんですけれども、この場を借りて再び感謝申し上げたいと思います。結局お財布は出てこなくて、いろいろと大変だったんですが、まあ悟り深かった時間になりました。そんな様々なドラマが起こる海外旅行ですけれども、海外では皆さん何をするのが好きでしょうか。食事とか観光名所を回ることとかはね、すごい好きな人たちが多いと思うんですが、うちの社長がその国の状況をよく知るには市場を見たらよくわかると言ってたことが過去あって、その影響も受けて私スーパーに行くのがすごい好きなんですね。マーケットのような大きなこう市場に簡単に移動はできなくとも、近くのスーパーマーケットですね、そういうところには簡単に割と行けるじゃないですか。だから時間があったらそういうスーパーに行くのがすごく好きです。あ、このパンがこの値段なんだとか、このお菓子安いなとか、商品の並べ方とか日本といろいろ比較したりするのがね好きなんですよね。あとは人気の商品を見つけたりするのが面白くて、ぜひお時間あればスーパー覗いてみてください。その国の文化や人柄とか経済状況にお手軽に触れるきっかけになるのではと思います。今回のね海外特集結構面白かったですね。またじっくり海外でも活躍されている社会人の皆さんたちのお話もっと聞いてみたいと感じました。ぜひ取り上げてほしい様々なテーマなどがあれば、リスナーの皆さんもご意見お待ちしています。それでは今日も様々な分野で様々な国と地域でご活躍中の社会人の皆さん、無事にお仕事を終えられるようにお祈りしてます。出張中の方もファイト。残りの時間も主の方を立てて Have a good day. Have a good sailing.